刻は5時41分45秒を回ったところでございます。タッシー田代と
竹内のり子と
関根絹代がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデーでございます。ということでね、また笑われてしまいました。周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオでございます。ということでね、また笑われてしまいました。
どうしてですか。
なぜ笑うのかがわからないんですけどね。いや、朗読を無事終えられまして、はい、安堵感の漂っているお二人でございます。
いや、なんかどっと疲れて
やはり舞台の上の朗読と、うん、こういうラジオでの放送の朗読は勝手が違いますよね。やっぱね、
全然違いますね。
全然違います。
やっぱり朗読はホールだったり、うん、まあ小劇場だったり、お客さんをまあ目の前に
してね。そうですね、
まあでもどちらにせよ一発本番なことには変わりない、まあ、
そうなんですけどね。
生放送ですからね、でもまあお客さんが目の前にいない状態で、
はい、つかめないじゃないですか。舞台の場合いるから見えるんだけど、
反応がね、
ここに目がけてみたいな、
怖いみたいな。
なるほどね。まあだから私も一人でこれ4時間やるときありますけど、
すごいですね、
番組を、まあ、要するに4時間独り言ですからね。誰もいない状態で
本当に
ずっと独り言言ってるようなものですから、いやともすれば危ないですよね。4時間も一人ごと言ってるおっさんなんつうのもね。
寝言言ってませんよ。
言ってんのかな。寝言は自分で分かんないですもんね。
あ、そうですね、
多分言ってますよね。
多分言ってますね。
もうね、そういう癖が、
まあ、ほっとけば喋ってますからね、いつもね。
ね、
竹内さんがこの間私のライブに来てくださいまして、
はい、
本当ありがとうございました。
いやいや、よかったです。パワフルで本当すごい。
それも結局うるさい親父なんですけど。いやいやいや、
隣 の, 居酒屋さんの人と目が合ったりなんかして途中で、
あ、そうそうそうそう、面白かったですよね。豊田、はい、のねバンボラというところで行いましたけどもね。
職場の近くなんです。
そうなんです、そうなんですよ。そこでね、いろいろとこうライブをさせていただいたりだとか、まあ、後ほどライブインフォメーションの方でもね、ご案内差し上げようと思いますがね、ライブが続々決まっておりますので、ぜひとも皆さんよろしくお願いしますと。
タフだ。
いやいやいやいや、ね。まあ、ラジオ実際どうですか、はい、こうしてここまでやってきて、はいはい、もうそろそろ半分ですけど。
そうですね。とにかく、まあ、朗読のコーナーが終わったので、
はい
はい、安堵感が
ほっとしている状態で、
はい、
思ったより楽しいです。
あ、そうですか。
全然なんか途中からすごい楽しそうに
やって
きて、すごい
嬉しいな。そう、
楽しいです、すごく、
ね、楽しいですよね。でもラジオ
田代さんがね、
そうなの、
盛り上げてくれるから、多分それに乗れるんですよね。
そうなのね。
いや、もう一緒に楽しみましょうよね。本当にね、まだまだ、続きますからね、番組はね、
はいはい、
そして今日のファックステーマは、はい、自分を例えてタリラリランシリーズ。
タリラリラン、
まずこのシリーズ名からしておかしいですからね。何なんですかこれはね。放送作家のセンスを疑いますね。私ですけど。
そうなんですね。田代さんが決めたんですね。
俺決めてしまったんですよ。
タリラリラン、
いつも批判の的なんですよ。
そうです
。ラストフライデー、略してラスフラでございますが、自分を例えて自己分析してみようというシリーズを1ヶ月金曜日貫いてるわけでございますけど、ついに最終テーマでございますね。3月の最終テーマ、自分を野菜に例えたら、自分を野菜に例えてみたら皆さん何が該当しますでしょうか。色や形、味、それから大きさ、または存在感などなど、まあ、野菜をこうね、とりあえず野菜売り場に今から行っても間に合いますよ。
ね、そうですね。
今からスーパーの野菜売り場行ってみて、自分によく似た野菜があるかどうかちょっとチェックしてみていただいてですね。うん、なんかこう、細いのとか太いのとか、白いのとか黒いのとか、赤いのとか緑とかいろいろありますから。ね。なんか自分で形が似てるのでもいいし。
うん、
なんとなくこう存在感としてメインの料理の横にいつもいるとか、なんかそういうようなニュアンスでもいいと思う。控えめ、それからメインをどうしても張りたいんだというのもありますからね。
グイグイ、
グイグイ行く野菜、グイグイ、
どんな野菜だろう、
グイグイ行く野菜っていうのはどんな野菜なんだろうね。まあでもスタミナ旺盛でね、ニンニク、ほうれん草、ニラとかね、
主張しますね、主張する、
そういう主張度の高い野 野菜もあるし、うん、まあなんかおしとやかなね、
う
ん、
私だ
私だ私だ、ぜひあのお二人もね考えていただいて、うん、後ほどねリスナーの皆さんと一緒にディスカッションするのもよろしいのではないかと思いますのでね、はいはい、ご自分を野菜に例えたら、そもそもご自分を野菜に例えるチャンスは今日だけですよ。
なかなかない。
これを逃すともう一生自分のことを野菜に例える機会なんかないわけですから、かもう本当にこれが一生の最初で最後のチャンスだと思って、はい、自分を野菜に例えてみようじゃないか、
はい、
そうするとおのずと、うん、自分ってこうなのか、
うん、
あ、私って意外とこうなのかもしれない、
そういったようなところに、
ところの考察に至るわけですよ。なかなかそうこのね自己分析っていうのをしたりしないですよ、う
ん、そもそもしませんね、
しないですよ、うん、
普段ね、
ね、きっぱりと客観的にこう自分を俯瞰で見てみるというのも大事、う
ん、人のことは言えるんですけどね、
そうなんですよ、
ね、
人のことは野菜化できるんですけど、ね、自分のことは野菜化できないっていうのは、この辺は一つですね、皆さんのこのマインドをちょっとベジタリアンにしていただいて、
どういうマインドをベジタリアン
意味が分かんない、適当なことを言ってるだけ
とりあえずカタカナにしてみたっていう、そう、
自分を野菜に例えてみてください。ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、 19時15分までお待ちしております。メールの方は info@fm767.com info@fm767.com までですね、お待ちしておりますので、じゃんじゃんお寄せください。 CM を挟んだら、今度はですね、私そして竹内さんなどのですね、ライブインフォメーションをお届けしようと思います。お待たせいたしました。ライブインフォメーションのお時間でございます。まずはですね、本日のゲストでございます。竹内のり子さんのインフォメーション。今日と明日の2日間ですね。明日は午後1時の回、そして午後5時の回。はい、十文字節子オンステージウィズ大魔と題しまして、桜の森の満開のもとお一人様ツアーというタイトルで公演が行われます。ライブハウスのジマジン、こちら表参道にございます、はい、表参道のジマジンにて、出演が北村聖子さん、そして大魔剛さん、はい、このお二人によってですね、竹内のり子さん作品の、はい、
他にもあのいろんな作品があるんですけど、
そうなんですね、
その中に、
はい、その中に竹内のり子さんの作品も読まれるということでございます、はい、ぜひですね、あの足を運んでいただきたい、はい、ラジオを聞きましたと言っていただければ前売り料金2800円でご覧いただけるということですので、
はい、
ありがとうございます、お得でございます。ワンドリンクオーダー制で、お問い合わせはジマジン東京 03-6679-58336679-5833です。そして、竹内さんが主催している苦楽園企画の第3回公演が11月の2日から4日、はい、場所は中野アクトレ、タイトルが正義の味方、はい、カタカナで正義の味方、はい、こちら公演が予定されております、はい、ホームページもありますので、アルファベットで苦楽園ね、検索していただければ、はい、ホームページアクセスできると思いますので、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
そして、関根絹代さんの方は11月に朗読の和音のね、舞台ということで深川の江戸資料館、こちらにて行われるということでございますので、皆さん合わせてですねご覧いただきたいと思います。実際のこのお二人のそのね舞台上でのパフォーマンスを、はい、ぜひ体験していただきたいというわけでございますのでね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それから私無伴奏独唱で歌い人語るとしてですねライブを続けておりますが、もうだから3月18日に練馬でやって、はい、20日に豊田でやって、はい、あさってもライブでございます。あさっては東武東上線の上福岡という駅にあります音喫茶一条、一つ乗ると書いて一条と読むんですが、こちらにて4月1日日曜日午後2時半スタートで、歌い人語るのライブがあります、はいはい、なんと今回は前座というかオープニングアクトにですね特別出演の中学生の双子の女の子、ルリルルというユニットなんですが、こちらが初ライブ、
は
として、はいはい、私のステージにゲストとして出てくれますが、はい、まあ、これはまあ何を隠そう、私の娘でございます。
そうですよね、思いました。
双子の女の子って、そう、双子の中学生なんです
けど。あ、歌うんですか。
あと、インストですね、ピアノとか。
へえ、そうなんですね。
や、
素敵なライブ。
これをちょっとですね、親バカというよりかはバカ親が、やろうというわけでございまして、まあ初共演ですかね。今まで発表会でいろいろ共演したことはあったことはあったんですけど、
そうですか、
歌い人語るのライブに出てもらうというのはね、なかなかなかったことでございましてね、まあお時間ある方、そして物好きな方、ぜひぜひですね、見に来ていただきたい、上福岡という東武東上線のね、埼玉県の駅でございますが、音喫茶一条というお店で、こちら行われます。午後2時半スタートでございます。料金はなんとお安い1000円でございまして、1000円プラス、ドリンクをということになっておりますのでね、だいぶデフレの低価格に抑えてありますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。それからなんといってもフラワーラジオが来月開局20周年を迎えます。4月24日、火曜日の昼と夜、どちらも行いますが、入場無料で、鴻巣市の産業観光館ひなの里にて私歌い人語る、そして第3金曜日でおなじみトロンボン奏者ののすけくんのしんのすけが登場いたしますので、入場無料ですので、ぜひぜひこちらお越しいただきたいと思います。そして4月の27日ですね、4月の27日もフラワーラジオの20周年イベントということで、駅ビルのエルミ鴻巣にて、あの、ユニット上近真理ちゃんや森理ちゃん、そして森友くんらと一緒にやっているフライフラワーズがエルミ鴻巣のライブに、お耳にするということになってますので、こちらもぜひよろしくお願いします。金曜日ですので、そのライブが終わった後この番組をや
るんですけど、またやるんですか。
鬼のスケジュールです。
すごい、ね、
昼間ライブあそこでやって、夕方からこの番組4時間やる。
あ、
どういう人の扱い方をするんだというところで
は、鉄人ですね。
そして、いよいよ6月17日日曜日は6年連続の札幌公演でございます。今回は、ラジオの投稿者でもおなじみのカラーシュガーのお二人が、同行してくださるということで、ゲストに、カラーシュガーを迎えての歌い人語る札幌公演、6月17日、ムジカホールカフェというすすきのにあるですね、まあ、ライブハウス、ムジカ ホールカフェですね、こちらでライブさせていただきます。全公演に関するお問い合わせはメールで歌い人語る @gmail.com までですね、お問い合わせいただければ私が返信いたしますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しいことはホームページなどご覧いただければという感じですね。
6月17日ね、
そうですね、もうぜひぜひ皆さん北海道、ね、一番いい時期ですから、爽やかな時期で
行こうか、
ね、ぜひぜひ北海道で会いましょう。よろしくお願いいたします。CM の後は今日はどんなアニソンが登場するんでしょうか、お楽しみ。 T9 を、に突入していこうと思います。昼間は本当に晴れ晴れとしてね、青空が広がっていた鴻巣エリアでございますが、もうこの時間になってくるとだいぶ日も落ちてきてですね、徐々に薄暗くなってきたという感じかなと、
ちょっと風がさっき出たら寒かったですね。
あ、そうですかね、ね、やっぱりもういよいよ本来であればもう夜桜の季節は寒いですよね、夜ね。
そうですね、
うん、ちょっと最近あったかすぎたのではないかなと思いますけどね。いよいよ時刻6時回りましてですね、とわきん後半の2時間に突入いたしますが、お二人は音楽はどういった音楽聞かれるんですか、日頃。
音楽ですか、
はい、
やっぱり邦楽かな。
邦楽、
うん、あんまり洋楽は聞かないですね。
なるほどね。
在日ファンクとか、
はいはい、
あの好きですね。
へ、ファンキーなやつが好きだった
り。ファンキーなやつ好きですかね。
関根さんは。
私もそうですね、どっちかというと邦楽大好きなんです、うん、三味線だとか、うん、尺八だとか、うんうんうん、大好きなんですけど、うんうんうん、ジャズも好きなんです。
あ、ジャズ好き
なんですね。やっぱりね、生まれた時代だと思いますけど、
はいはい、
だいたいラジオから流れてるのはジャズか浪曲古いねバレちゃった
大丈夫大丈夫
ジャズも好きですね、
そうですか、まあ、私もねあの歌うたいの端くれとして、まあ、音楽的な話をねいろいろと番組の中でやっているんですが、はい、続いてのコーナーはですね、お二人にあんまり縁がないかもしれませんが、はい、アニソンでございます。
いやアニソン好きです。
アニソン好きですか。
歌ってますよ。
アニメソング。あそうなんですか。
ベルサイユのバラとか
ベルバラ来たバラよバラよ
そうそうそうそう美しく散るやつです。
それ歌ったりするんだ。
行きます行きます、
はい、関根さんはアニソンとかっていうとどんなの。
あんまりしあの聞いてますけど、はい、それほど自分で歌いたいっていう。
そうですよね。
まあ、ないですね。あの子供ね小さい時、はいはい、ほら見てたじゃないですか。だからよく耳には入ってますけどね。
なるほどなるほどね、はい。これからですねアニソンを徹底的に 私なりに検証するという、はあ、まあよくわかんないなんでこんなに徹底的に検証してんのかな何を求めてそうしてんのかは分かんないんですけど。
どうして自分でそんなこと
、この時間曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしておりまして、うん、金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する
しつこく
このしつこく検証するとかミソ
です、ね、何がしつこいんですか
、題してタッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ。これ T が9つ入ってるので、T9 と呼ばれております。
そこも T
だった。通称 T9 ですね。タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマということで、
そこ数えたんだ。
9回になってる。昔ですね9年間、はい、T7 というのを行っていたんですが、これは私たちの徹底的にテレビテーマという多角的には入ってなかったんですよ。で、それは主題歌を主にずっと徹底的に検証してたんですが、 T9 になってですね、はい、主題歌だけでは飽き足らず、はい、エンディングテーマとか挿入歌とか、あとはその作曲家が作曲した別な曲だとか、そういったことまで掘り下げていってですね、今日もですね何のためにここまで徹底的にやるのか意味がわからない多角的なところに迫っていこうと思います。
そんなにだって田代さんアニメを聞いてる時間があるんですか。
あんまないです。
でしょ。
ないですけどなぜか
無理やり聞いて
る。思いっきり調べてますね面白いんですよやっぱりアニソンの世界で奥深い。アニソンをきっかけにして別の世界にも行けるんですよ。そこがまた面白いですね、今日ご紹介するのはお二人ともご存知ないですよねこれね。
でもなんとなくなんか絵柄がちょっと見たことあるような気がします。
私はこれ見てませんでしたね。
あの
リアルタイムで思いっきりテレビのアニメを見てる時代だったんですけれども、この番組は見てなかったですね。
なんかペペロの冒険ってなんか
まだ言ってないですよタイトル
あそうか
これから言うんですよ
言っちゃった
関根さんどんまいです
、はい、どうせ分かる忘れてください
どうせ分かるんだからいいんです今日は1975年10月6日からスタートして76年翌年の3月29日。75年ですからね。昭和50年ぐらいですか。昭和50年、
50年か、
うん、昭和50年そうです。この年に生まれた方はもう現在43ですね。に放映されておりました。題してアンデス少年ペペロの冒険さっき言われてしまいました。
初めて聞きました。初めて聞きました。
ペペロ、ね、初めて聞きました。はい。
ペペロの冒険でございまして、T7 の時はですね、2009年の8月22日の放送で主題歌を取り上げました。
そうなんですね。
結構だから前で、9年前に一回この番組で主題歌を取り上げております。アンデスに住む、はい。アンデスですよ、いきなり。
ねえ。
何ですか。
何ですか。
言おうかと思った。言われてダジャレを入れようとする。
みんなで言ってる。何なんですか。アンデスですよ。アンデスに住むインディオの少年ペペロは10歳の誕生日を迎えたその翌日に伝説の黄金のコンドルを目撃した。
ああ本当だ。
黄金のコンドル。
そうそうそう。
ね、これを目撃したことから、うん、貧しい人々を救う宝があるという伝説の黄金郷エルドラド。これを目指して。旅に出ることになります。
うわ大変。
その旅はまた7年前にエルドラドに向かったまま消息を絶った父カルロスの行方と黄金のコンドルを見た日に出会った少女 ケーナの失われた記憶を探す旅でもあったということで、お父さんを探しながら、うん、その貧しい人々を救う宝を目指してエルドラドへ旅をする、それがこのペペロでございますね。
あ、壮大な
少年にもかかわらず、ね、こんな長旅をする、10歳ですよ、
すごい、
うん、10歳でこの、ね、長旅を始める。
他にもありましたよね、そういうのね、
いろいろありましたね、
ありますよね、
いろんなアニメがそういうの ね、
ね、
子供が旅する、
子供なのに
何を訪ねて何前理とかね
だいぶ言ってますけど、
うん、いろいろと
あ、本当にあのよく生きてるなっていう感じ
まあまあまあアニメですのでそこ突っ込むコーナーじゃないんですよね、なんと当時ですね、裏番組が天才バカボンだったんで、はい、私はそっちを見てたん
です、
だからこれを見てなんです、
ね、見てました、
はい、あ、そっち見てたんですね、
見てました、ね、
天才バカボンがやってたんで、はい、やっぱこっちはちょっと視聴率的に苦しいんだかなと、
いやそれは苦しい戦いだ、
だから知らないんだね、
そうなんですよね。で、主題歌早速ね、9年ぶりですが聞いていただきたいと思いますよ、はい、オープニングテーマペペロの冒険ね、これあの聞いていただいてちょっとした感想をいただけると嬉しいんですけれども、はい、作曲が先週に引き続き、先週もそうだったんですが、山下武夫さんというもうマニア大喜びの 山竹ワールドでございまして、もうすごいエキセントリック、あのルパンの最初のやつ山竹さんですね、それから木桜の CM ね、
はいはい、
ね、それからタイムショック、クイズタイムショック、大岡越前、
知ってる知ってる、知ってる、
7人の刑事、プレイガール、あの辺は全部山竹サウンド、
へ
で、その方が、アニメはいくつか手掛けてまして、うん、まあ、ルパンとかも有名なんですが、いずれこの T9 で特集することがあるんでね、うん、まあ、ルパンは今日はおかけできないですけれども、はい、まずはこのペペロの冒険の主題歌、なんと作詞が梅津和夫、は
い、
すごい、
どうしてですかこの感じで、
過激な人、ね、
まことちゃんだとか、あの恐怖
マンガシリーズ、そうですよ、
ね、あの有名な梅津和夫さん、ね、番組関係者にお兄さんがいたらしく、それで、依頼が来たらしいんですよね。でも梅津和夫とは思えない、
全然重ならないね、
すごい健全な歌詞ですんで、
そうなんですね、はい、
そして歌っているのが我らがもうアニソンの女王ですね、堀江美津子さんでございまして、もう私が大好き、歌めちゃうまでございまして、こちらもうある曲にちょっと重ねることができる、もしかしたらお二人ご存知な曲にを思いつくかもしれませんが、なんせアンデス山脈でコンドルですので、それをこう踏まえた上で聴いていただきたいと思います。主題歌ペペロの冒険が、ちょっと待ってくださいよ、あ、すいませんね、セッティングが、はい、主題歌ペペロの冒険でございます。いかがですか、
はい、
わかる、
はい、
今度、うん、
あの、そうそう、最初の
ラララララララララに言ってるんですけど、 あの要するにモデルがあるわけですよ、この曲には。やっぱアンデスですから。
そうですよね。
アンデスですからね。
アンデスもんね。
アンデスもん。アンデスもん。ね、これはもうご存知、はい、アンデスのペルーですね。はい、フォルクローレというジャンルで有名な、うん、コンドルは飛んでいくという元の曲がありまして、 それをモデルにして、曲が作られています。うん、でも堀江光子さんの歌唱力はもうさすがですね。
すごいですね。
綺麗、ね、なんですよ。で本人の思い出としては、これは今までのレコーディング何十年の中でも、うん、もう飛び抜けて難しかったらしくてですね、歌うのに何回も繰り返しやり直しをさせられたらしいです。
あ、そうですか。
でも堀江光子さんのアニソン人生の中でですね、うんうん、いろいろとこうアンケートを取ると必ずベスト10に入る人気だと。すごいですよね。アニメはそんなに大ヒットはしなくても、うん、この曲を好きなアニソンファンは多いですよね。でまた作詞が梅津和夫というすごい組み合わせということになってますからね。
梅津和夫さんな感じが全然しなかった。
そうなんですよ、ね、
怖い感じ全然しなかった、
全然変りもなかった ね、
ね、こういうこともできるわけですね。
とても健全。
ではエンディングテーマ風を伝えて、これも梅津和夫、山下武夫、堀江光子のコンビで、これがエンディングに流れます。はい、素晴らしいですねこれ。
いつの日かたどり着くと信じているエルドラ。
これも素晴らしいですね。梅津和夫とは思えない な、
ない
この詩の流れが
思えないです。
ねえ、お母さんに僕は元気だと風に伝えてとお願いしてる、こんなにメルヘンチックな詩を書ける方なんですね。
そうだったんですね。
これは三拍子で、いろいろな楽器が鳴っているんですけれども、このちょっとしたオカリナのようなね、音が鳴っていたり、やっぱりアンデスですから、このケーナという笛だとかね、ああいうリコーダー的な楽器をこう用いてるというわけですよね。これがエンディングに流れるからね、やっぱり旅物のアニメの来週に続くの後にこれが来るとちょっとほっとしますね、やっぱね。まあ、旅の無事を祈るばかりという感じでございますが、挿入歌も用意できました。劇中に使われていたという挿入歌、すすめペペロ、これは作詞が若林一郎という方なんですが、作曲が、やはり山下武夫さんでございましてね、すすめペペロ、これは劇中に使われてたらしいんですけどね。すごい曲ですね。よくできているというか、これはベースがずっとのボンボンボンボンっていう 四つ打ちなんですけど、ビートがジャッチャカチャカチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッっていう刻み方をしてる。これいわゆるそのバレエでよく使われるボレロの多分リズムなんですよね。だからこの意気揚々として前に進んでいく感じが進めなんですよね。あのダンジャララララララッタララではボレロですよね。水戸黄門のジャッジャガジャジャッジャガジャジャ、あれもボレロですね。それと同様なこの似てる近いものがあると、これが進めペペロなわけで、だ黄門様もこれを聞きながら前に進めるという。そう
よくわかりました
ね。もう一曲、挿入歌がありますね。これは、チュッチュというキャラクターが出てくるんですが、チュッチュのわらべ歌。タイトルからするとちょっと、卑猥な感じなんです
けど。
チュッチュのわらべ歌というの
があります、ね。そんな風には決して。
かな、そう、子供ですね。
うん、うん、あ、そうなんですね。うん、
これはラテンですね。これ山竹得意のラテンフレーバー。ちょっとマンボな感じがしますけど。なるほどね、これ陽気な感じですよね。愛らしい感じでございまして、この山下武夫という作曲家はですね、はい、音楽は全て独学で学んできた方で、人に教わってないんですね。で、先週も言いましたけれども、テレビ映画 CM7000 曲を超える曲を作曲してきてる、
すごいな。
そのうちのもう本当に一握り、今日は一つまみを聞いてる。
そうですね、
うん、
あの有名な時間ですよとかもそうですよね。
そうなんです
よね。で、台本をもらってその曲をイメージするんですが、はい、台本の中身は一切読まない。
え、
その表紙の絵だけを見て楽曲を考えて作曲してしまうんです。
すごい。
それで中身とちゃんと、いろんな武勇伝が残っていて、
イメージがすごい湧いちゃうんですね。
そうですね。で、血圧が普通の人の倍あると。ここは私に似てるんですけど。で、血糖値は4倍あるらしいですね。
具合が悪くないんですかね。
すごいですよ、ね。
今でも。
あ、もう、お亡くなりになってます。はい。それから、細胞が人より大きいらしいです。
は
ぁ、わかんないですけど、細胞が人より大きいらしいですよ。ちょっとよくわかんない話ですけどね。で、録音スタジオには譜面を持ってこない。譜面を持たずにスタジオに現れて、アドリブで録音させる。で、これも、この、アドリブの延長なんです。で、なんかミュージシャンたちがこれで行こうぜ、これで行こうぜって楽しくなってきた時に録音ボタンを押すらしいんですよ。
すごい。
神がかってる。
スリリング
すごいな。
そうなんですよ。ね。で、もう一度ですね、先ほど序盤にお話になりました、コンドルは飛んでいく。はい、これをちょっとね、踏み入れてみようかなと思うんですけど、
ね、
アンデスのフォルクローレの代表的な曲ね、うん、ペルーの作曲家、民謡研究家のダニエル・アロミアス・ロブレスが1913年に作曲したフォルクローレで、要するに民謡からヒントを得て作曲してるんで、
はいはい、
実はこのコンドルは飛んでいくというのは民謡ではないんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよね。で、もともとインカ帝国の王女を主人公にした歌劇のために作曲されたもので、
あ、そうなんだ。
そのメロディーはそのロブレスさんがですね、自ら採取したアンデス地方の民族音楽がベースになっています。世界的に知られるようになったのはこの1970年のサイモン&ガーファンクルの英語の歌詞のカバー、これしばらく聴いてみてくださいね。
I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would.
もう本当に有名、これで一躍有名になったんですね、この曲はね。
懐かしい、ね、
もう日本人の誰もが知っている。これが、ペペロのこのこれにこの曲をモデルにして生まれ変わっていくわけですよね。これは面白いなと思うんですよ、やっぱりね。山竹さんのセンスもやっぱりすごいなと思うし、こういったところにやっぱりそのアンデスのこの感じをアニメの中に持っていくっていうところがね、面白いなと思ったんですけれども、先ほど言ったこのダニエル・アロミアス・ロブレスさんが、
はい、
お医者さんになるために医学を学びながら音楽も研究している人で、アマゾンとかアンデスに入って薬草の研究をしている間にこういう先住民族学っていうのの、採取して、いろんな音楽を民謡を採取して、研究を深めていって生まれたのがこのコンドルは飛んでいくだそうでして、でその1913年はもうエジソンが蓄音機発明してますので、録音残ってんのかなと思ってたんですけど、残ってないみたいなんですが、その4年後にズーロジコオーケストラという楽団が、ペルーの楽団が吹き込んだレコードがありまして、それを今
あったんですか。
1917年ですので、今年が2018年ですから101年前の音ですね。
すごい。
のコンドルは飛んでいくをちょっと聞いていただこうと思います。悪いんですが、もう100年前ですからね、よく残ってるなっていう、そっちの方が奇跡ですね。
そうですね、
もうタイムマシンですよ、
ね、
ね、
なんかこんな早い、
そうですね、やっぱりこれがそもそもそのインカ帝国の王女を主人公にした歌劇のために書かれた作曲の原型に近いんじゃないかなと思われますね。1917年ですので、大正6年になります。大正6年の音源を今このコーノスの真ん中で皆さん聞いていただいているわけですが、
今でも聞いてるとなんかやっぱりこう何ですか、こう森の中やら湖をこうかき分けて、音がね、
はいはい、
あのそういう自然の音みたいに聞こえました。
ああなるほどね。
うん、だから多分そのお医者さんやってたとか、うんね、なんかそういうの、そういう音から来るんでしょうね、分かんないけど。
まあ民謡をね、こう題材にして作られた、うんね、歌劇のための曲だったという。これがゆくゆくサイモン&ガーファンクルがカバーして世界的に有名になり、そして今この番組でこうして紹介しているアンデス少年ペペロの冒険に100年の時を超えてですね、今ここに蘇るわけですね。いやすごいなと思うんですよね。
それをやっぱり、ね、言ってる田代さんもすごいね。
嬉しいですね。やっぱこう深く深く追求していくといろいろな音楽のドラマがあるということで、今日は1975年に放映されていたというアンデス少年ペペロの冒険、これを引き合いにしてですね、コンドルと共に飛んでいったというね、タシタシの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお送りいたしました。また来週もお楽しみに。ありがとうございます。
素晴らしい。
ありがとうございます。